今晩は文楽シリーズの第2回目でして、文楽人形浄瑠璃の仕組みをご紹介してまいりましょう。お話は天理大学教授の雄田義雄さんと文楽研究家の大西重隆さんでございます。で、前回は人形浄瑠璃の成立までということで、日本に古くからございますくぐつ回しという、ごく原始的な操り人形、それに浄瑠璃という室町時代に発生いたしました語り物、そして琉球を経て日本にやってまいりました三味線と、この3つが一つになりまして、総合芸術を作ったわけでございます。これが今の文楽人形浄瑠璃というわけなんですが、これを完成させましたのが近松門左衛門と言っていいんではないかと思います。で、近松門左衛門の世話物の傑作である曽根崎心中の初演の時と、それから今の舞台と、この2つを比べて皆さんにご覧いただいたわけでございますが、今回はその続きでございまして、文楽人形浄瑠璃の仕組みということで、お二人の先生にいろいろお話を伺ってみたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。完成までどうやらたどり着いたんでございますけれども、心中物がですね、禁止になったことがございました。あれはいつ頃でございますか。
今出てました近松門左衛門が死ぬ前の年なんです。だからそれから今はですね、結局世話物っていうものはやらなくなって、時代物ばかりをやるという形になってまいります。ところがその人形浄瑠璃はそのからぐっと非常にこう、なんと言いますか、栄えてまいりまして、中語る分量にいたしましても倍以上にもなるぐらいで、お客さんも非常に多いし、それから太夫さんが人形使い、あるいは三味線弾き、それらもみんな非常に芸が進んでまいっておるわけなんです。その中で特に見て時期に分かるというのは人形なんですが、今まで一人使いのやつがここら辺から三人使いにだんだん発達してくるんだろうと思うんで、それもちょっと見ていただいたらいいんじゃないでしょうかね。
いっぺんに三人使いができたんじゃなくて、大西さんこうある段階を経て、ここまで発達してきたわけでございますね。
やはり、目が閉じるとか、口が開閉するとかですね、あるいは手先が動くと、あるいはまた一人使いの人形にですね、足がつくなどの工夫を重ねてですね、享保19年、ね、こういう経過を経て享保の19年、今から230年ほど前になりますが、この時に一つの人形に3人の人形使いがかかると、こういうのが始まったというんですが、もちろん一挙にできたわけじゃなくて、義太夫氏にの操り芝居に取り入れられたのがこの芦屋道満大内鏡、二人役子の段からだった、予感兵衛夜間兵衛という人形にですね、三人がかかった。これが初演の時の番付の上に書いてあります絵を写したものではないかと思いますが、
それでは早速その芦屋道満大内鏡の二人役子の段を鑑賞していただきますが、筋はともかくといたしまして、人形の面白さをご覧いただきたいと思います。演奏は竹本大隅太夫、野沢吉兵衛、人形は予感兵衛を吉田玉一、夜間兵衛を吉田玉雄、以上の皆さんでございます。なかなか面白いですね。やはり3人で使いますと生き生きとしてまいりましてね、大西さんね、大きさなんですけどね、人形のこれ芦屋道満大内鏡が初演された当時はもっと小さかったんです。
この2年のうちのね、元文元年に和田合戦女前鶴で、ご承知 の女の力持ちの半額というね、人形の時に普通の人形の2倍にしたって言いますから、
今
この時には半分ですね。この時は今の現在使ってる人形の半分、それの倍になったのが今ご覧になった人形の大きさと、今日まで引き継がれてるんじゃないでしょうか。
3人で使っているといってもよくわからないところもありますので、どういうふうに3人が働いているのかということをですね、ちょっと大西さん説明していただきたいと思いますが、
じゃあ玉尾さんにお願いしましょうか。玉尾さんがここの場合では主使い、これが左手を胴の後ろに差し込んで、それから自分の右手で人形の右手を持っていると。そこへ足使いの玉子さんが足を使うと。で次に、玉塩さんが左手を使うと。この3人の方の呼吸一つによってですね、一つの動作ができると。
魂が入ったわけですね。旅館兵衛が見えを切りまして、はい、なかなか
結構
うまくできるもんですね。ところで今旅館兵衛という頭が出てきたんですけれども、はい、これは頭の種類というのは大変多いということを聞いておりますが、どのくらいありますか。
さあざっとやっぱり50足らずあるんじゃないでしょうか。大分類をいたしまして。
それではそのどういうものがあるか一度見せていただきたいと思います。
まあ、ざっとこれでですね、男女を寄せまして、50足らず、それから別に特殊頭というのが20、一人の役についてその頭だけを使うと、その他はみんな流用するわけなんですね。これは男の方で、老年、年寄りの方ですね。まあ定の神から見せていただきましょうか。これ珍しい役の名前なんですがね、それがずっと頭の名前になってます。これが定の神、これが奥州と、ちょっと怖い頭ですね。これは中年の男。
随分たくさんあるもんですね。
で、まあ、分七から見せていただきましょうか。これは後に見ていただきます熊谷なんかに使います分七、主役頭のも大切なもんですね。これが顕微子、孔明、観賞所なんかに使っております。やっぱまた兵、ちょっとチャリがかってますね、滑稽ユーモラスなところも。これ爪ですね、早く一人使いの人形でですね、ヤッコスだとか取り巻きの家来だとか一人使いの人形に使ってます。でこれ横断七、和刀内に作ってあるんでしょうね。ちょっとならず者、まあ、力持ちなんですけど、ちょっとこう万有を振るう方ですね。これは先ほど夜間兵に使っておりました夜間兵、夜間兵に使っておりました夜間兵、その名が今頭の名前になっているんですね。これは青少年で、青年少年ですね。 鬼若、これ少年青年の 間なんでしょうが、それ力持ちですね。やっぱりこれが、源太、源田ですね。これは前の動かないものだと色男に使います。これは若男ですね。この女の部で、お年寄りと中年ですね、おばあさん、世話と時代と2種類ぐらいがあります。老け親町ですね。よくこれはいろんな役柄に使われております。正岡だとか、これはおふく、ちょっとひょうきんな方、大ぶりなんでしょう、大きい方のおふく、3枚目がかかってますね。爪、男の爪に対して女の爪、腰元だとかなんかに出てきますね。ああ一人使いです。若い女の人たちで、これは娘ですね。後に使います酒屋のお園なんかもこの系統の頭です。慶生、これはまた豪華絢爛っていうんですか、立派なもんですね。これは女の子役ですね。これはね、美しいんですが、角を出し口が裂けるというガブって言っておりますね。騎乗ですね、なんかに、あるいは重ねとか、ああいうものに
全く顔が変わりますね、
はい、これ特殊頭、特別な一役の頭ですね。影清があるはずでございますが、あ、これ影清、ちりめん張りでしてね、目がくり抜いてありますんですが、何かした拍子にカッとこう目を向くんですが、これが真っ赤な形で、それで、顔自体はちりめんでですね張りまして、それは泥色をしてるですね、変わった頭です。これはお岩ですね。
お岩です。なるほど、まあ頭のことはこれでよくわかりました。はいはい、ところで、ユーダさんね、今まあ頭のことは分かったんですけれども、このよく私ども聞くんですが、何段目とか、まあ大女とかそういうことを聞きますがね、これは構成上の、まあ、一つの仕組みだと思うんですが、どういうことなんですか。
浄瑠璃というのは、ちょっと、まあ、義太夫節始めた自分からですね、五段組織というのをやっております。これはまあ初段を蓮舞、二段目を修羅、三段目が終端、四段目が道行き、五段を問答と、こういうふうにちゃんとこういう基本形式でやるというのがなっておりまして、ですから、まあ、大女と今おっしゃられたのは、まあ、初段が一番初めのことだというわけなんですが、これは能の五番立てをそのまま使っておるので、いわゆるまあその組織を使っているわけなんですが、まあ、その初めの自分にはですね、やはり、まあ、そういったような一つの組織になっていた五段のうちの中でも後になってきまして、非常に細かくなってまいりまして、口とか切とかいろいろなって、だんだん変わってまいります。ですから同じことでも、最初のような修羅とかそういったことが後になってくると、だんだん組織変わってきておるわけでありまして、それでその中で段物の中に縁とか幅とか切り場とか、そういうようなものがだんだんできて、構成がだんだん複雑化してまいります。
湯田さん、今、時代物は五段でできているというんですが、金手本中心蔵なんか十段じゃないですか。
その金手本中心蔵なんか見ますとですね、その一つ一つ中を細かく分けていって、それを一段一段にこう管理するようになったわけですから、まあ、つまり複雑化したために五段が段数が非常に増えていってある、そういうところでありまして、まあ、そこがつまり芸が非常に進歩してきたというような理由になるんじゃないかと思うんです。ですから、まあ、今この五段というのは大体こういうように今出ておりますように、一番最初の初段の時には顔を大体メンバーを揃えておくと、二段目というものはそうして、それはだんだんカットが進んでまいりまして、戦闘とかなんとか修羅が起こりまして、3段目が終端、この終端が一番の眼目なんです。それから4段目になりまして、そのクライマックスがだんだんこう加工していって、5段目で解決すると、この組織がだいたい後々までもずっと続いてまいります。
そうですか。とその各段によっていろんな思考が凝らされているわけですね。
そうです、この思考ですね、今言ったようにその終端というのは何と言いましても浄瑠璃では一番の眼目なんです。だから、まあ、殺し、あるいは死ぬ、切腹するとか、そういうのは一つの眼目なんですが、その眼目に突くまでの間、いわゆる身代わりもそれなんですが、そこへ行くまでの間に、そのクライマックスに行くまでにいろいろな思考があって、まあ、これから見せていただくところの熊谷の物語にしましても、まあその身代わりが一番の眼目だけれども、そこへ持っていく段取りにといたしまして、とにかく、まあ、聞いて見て、聞いて楽しく見て楽しいような、そういう思考が凝らされてあればあるほど切り場で非常に生きてこいと、だからこれから、そういうようなところに、まあ、太夫さんやら人形遣いもいろいろ苦労しているというわけだ。
まあ、時代派
ね、今その見せていただく物語なんかはね、映画で言いますと、一つのクローズアップみたいなもんですね。
日々
の流れが一つそこでちょっと止まってですね、で物語を振り返ってですね、たっぷりと聞かすと、義太夫節もいい節がついてるし、人形の動作も何て言うんですか、複雑に面白くできてますよね。
まあ、それが初期の時代には割合に簡単な思考だったのが、まあ、時の流れとともに非常に複雑な思考になって、それがまた楽しくなってきたわけでございます。
そうですね。
まあ、いろんなこれは思考があるんですがね、まあ、今湯田先生が、物語、その他にはどういうものがありますか、思考としては。
動機とかですね、はい、まあ、いろいろだいぶまあ、あるわけなんです、ね、
ご中心とか首実験とかいろいろありますね、
まあ、首実験なんかは切り場として大きなものなんでしょうけどね、
まあ、それでその大きな山が、3段目の切りとか、あるいは4段目の切りとか、そういうところには山場があって、その立派な太夫が当たるということになってるわけですね。
そうなんですけど、ところが浄瑠璃ではですね、筋を通すとこと情を語るとこと、これが2つありましてですね、切り場というのは情を語るところなんです、だからその幅というのはその筋を通して段取りをつけるところが幅と、それはまあ普通口とか切りとか言っておるわけ
です。そうですか。
まあ、これからは、まあ、2つ見せていただくのは全部その切り場になっている、その情を語るところが一つの聞きどころ、見どころになるわけでしょう。
これからご覧いただく、熊谷陣屋のところ3段目の切りということでございますね。それでは一の谷双葉軍記熊谷陣屋の段、ご覧いただきたいと思います。演奏は竹本文字太夫、鶴沢円座、それに人形熊谷を桐竹勘十郎、その他の皆さんでご覧いただきます。今の物語もですね、一の谷双葉軍記の3段目のほんの一部なんですがね、各段というのは長さはどんどんどんどんやっぱり長くなってきてるわけですか。
そうでしょうな、どんどん
どん、熊谷なんかでも1時間4、50分かかるでしょ
う、ね、そうですか、うん、まあ、時代物は段という名前がついておりますが、世話物行きますと段とは言わないで上の巻とか、それから中の巻とか言いますですね、
巻って言いますね、
巻って言いますね、
まあ、これからやってもらう酒屋でも派手姿女参りの下の巻って言っています、まあ、この前やった曽根崎真珠も上の巻、中の巻、下の巻とこういうぐらいに言っておりまして、大体、まあ、この巻と段というのは大体とにかく組織がどうも違っているんじゃないかと、こう思われるんです。まあ普通巻というのが世話物が非常に多いようですけども、必ず世話物だけじゃなくて時代物にも巻というのは古い時はあったわけなんです。まあ、というのはどういうことになっているかと言いますと、浄瑠璃というのはいわゆる時代物が大体主体になって五段組織が本体になっていると、その時にまあ当時まあ当たったようなものをポンと入れる、ホットニュースなんかちょっと入れるというような時にはそれ付け物としてその本狂言の他についにちょっとつけるわけなんです。そういう時は大体巻を使っております、うんうん、そういう時にはやはり世話物が非常に多いので自然とそういう世話というものがあったわけなんですが、まあ、世話物の後になりますと大体中とか切りとかいうようにちょっと、まあ、一番一巻一葉というんじゃなくて、だんだん、まあ、込み入ったような場数になってくることもありますけれども、まあ、大体そういうような漬物というような性質上簡単なものが多かったと。
ああそうですか。
なっております
。まあ義太夫とか文楽といいますと今頃は半一山ということになりますけれどもね、まあ、派手姿女舞の酒屋、それではこれからたっぷりと鑑賞していただきます。
これ今は半一山はもう文楽のですね、代表的なモンゴルですね、まあ、3つ違いのあり
さ、3つ違いと、それから伝兵衛さんがありますね、
ありますね、
でも時代もと違ってもっとね、こう短いような感じで
感じにした
そうですね、
ね、
それではご覧いただきましょう、どうぞ。竹本土佐太夫、野沢吉兵衛、人形はお園を桐竹文十郎、その他の皆さんでございます。今のお園の口説きといいですね、それから先ほどの熊谷の物語といい、やはりその趣向というのは非常にうまくできてるもんですね、
それでね、まずね我々はねやっぱり音楽のね、魅力に魅せられてますさ、美しさにね、うまくできてますね、人形の振りもよくできてあるけれど、まずね節付けがいい、文章がまずいい、それから節付けがいいで人形がそれに乗ってすると、でここはやっぱりね、後に終端に持っていく一つの経路であるかもしれないけれどね、よくできてますね、ま
あ、これは上手にできてたのに、終端が非常に、まあ、効果的になってるわけなんで、今ちょっと見ますと、まあ、男の方の物語、女の方の口説きというのはやはり代表的な一つの型で、まあ、聞く方から言いましても見る方から言ってもですね、まあ浄瑠璃の一つの特色っていうのはこういう姿で出ていると考えているんじゃないかと思うんですかね。
出して触りを見に行こう、ね、物語を見に行こうという手もですね、別に差し支えないわけで、それでいつの間にか、ね、最後の終端場へですね、我々は1時間であろうと1時間であろうとね、引っ張っていかれるわけなんですね、
だからその通常であればつまり身代わりな後の最後の、まあ、終端のところがもっと効果的になるわけですね、
いずれにせよ、まあ浄瑠璃というのは 泣きに行くわけですか。
ああ、まあそんなと
こ。泣きに行くんでしょう
ね。泣きに行くんですね。
しかしそれは最初からしじめじめ泣くんじゃないけれどさ、楽しみながらですね、
いろんな山があって、最後は泣きになるというわけですね。
これは文楽の醍醐味でしょうね。
やっぱり憂いの芸術と言われてます
ね。憂いの芸術ですね。ありがとうございました。どうも。